皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、3月4日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はたらい回しでは済まされないです。福田政権もですね、かなり追い詰められてきたような気がします。一部にですね、もうやめたいと言ってるという話をしたという話も聞こえてきておりましてですね、やっぱりさすがにですね、ここまで追い詰められるとですね、もう投げ出したいという気持ちになってるようですね。自衛隊の問題もですね、結局もう闇がどこまでも深まる一方でありましてですね、現場とそれから上の方との絆が完全にこう断裂してしまったような状況ですね。本当に、現場のと上が断裂するということは、自衛隊に限らず今どこの場所でも起きているところですね。特にこの組織の名前を声高に言うようなところとかですね、統制だとかですね、コーポレートガバナンスなんとガバナンスだとかいう言葉を強く言えば言うほどですね、その現場が萎縮して、で組織がおかしくなってくるという現象がはっきり見えてきますね。本当に原子レベルの物理学ではもう全然通用しない量子レベルの物理学の時代が、組織の中の運営にもね、はっきりと見えてきたんだと、言わざるを得ませんですね。ですからその原子のレベルで通じる物理学はですね、量子レベルでは通じないものがほとんどなんですね。そうなってくるとですね、本当にその、組織を動かすことが全くできないリーダーが、そういう古い組織に取り残されるわけですね。ソビエトの末期のようにですね、本当に上が命令するんだけど下は全く行動しないで、そのまま国家あるいは組織が崩壊するというところにやっぱり至るわけで、見ていてやっぱすごいなと思います。日銀総裁の人事もですね、結局その日銀のね、生え抜きは全部排除して、それでその財務省の武藤氏がやるという話だったんですが、民主党がそれ反対するということになりますとですね、じゃあ日銀側戻してくれいいのかっていうと、それはそれまだ反対もあるし、ですから結局なんかね、日銀総裁が不在の可能性もあるんだって話も聞きましてですね、どういうことなんでしょうかね。本当に日銀もですね、バカなことばっかりやってですね、ついにこの辺が年貢の納め時なんじゃないかと思うんですよね。もう今更金融政策なんてことも考えるような状況じゃないでしょうから、ただのね、ただのちょっと語弊がありますが、とにかく紙の卸問屋ですよね。札を吸って巻くだけの、紙の卸問屋で、永田町から紙の注文が来たらですね、下請けにすらせて、で自分のハンコをして、出すと、吸って巻くと、これが仕事なんじゃないんでしょうかね。もう終わったんじゃないでしょうか、役所もね。そんなことで結局その日銀の金融政策も何も動かないまま、このまま日銀もおしまいと言うんでしょうね、これね。で世界を見てますと、これがまたすごいですね。サブプライム問題はどんどんやっぱり膨らんでおります。これ前から言ってますようにですね、不動産の値段の下落が止まるまではですね、これ絶対問題収束するってことはないんですよね。物事には全部一番のその元がありましてですね、結局不動産の値段が上がってればですね、ローンが払えなくても何も問題は起きないっちゃ起きないんですよ。住宅の値段さえ上がってればローンが払えなければですね、家を売ってでローンを返して、でまたローンを借りて家を買えばいいわけですから、破綻とかそういう問題にならないんですね。結局その住宅の値段が下がり続けていることが最大の問題でありまして、でしかしこれはまだ全然ね、下がり始めたばっかりですから、本格的な下落が始まったばっかりですから、これはいつまでね、今年待ってたってもっと戻んないですよ。年後半に景気回復なんて言ってるけど、家の値段がね、下げ止まるはずがなくてですね、しかもこれヨーロッパでもそれから中国でも始まってるようですからね、これは世界中にますます拡大するわけで、ですからインフルエンザなんかと同じようにね、いろんな症状が出てくるんですね。その住宅の値段が下げ止まって、次から次へといろんな症状が出てくるんですけども、それがだから、下げ止まって、どこで下げ止まるかわかりませんが、半値始め2割引きをですね、1回やるのか、2回やるのか、3回やるのか、それもよくわかりませんけども、とにかくその間にですね、体力が持つかどうかが勝負なんで、そうなってくるとですね、これ相当息の長い話ですね。これからがいよいよ大変なとこで。で、それで来るとですね、結局のところ日本はどうなんだって話になりますとですね、日本の不動産もやっぱりこれ下がってるって話がついに新聞なんかにも出始めましたよね。もう去年からいろいろ話はこう見えてきたんですけども、 まあ、今年に入ってですね、いよいよもうマンションも売れませんし、それからバブった土地はですね、一等地も下がり始めましたね。2005年のレベルまで下がるって言ってる話もありますが、リートなんか見てるとそれは無理なんじゃないでしょうかね。リートのその指標になってるね、あのものなんか見ますと、もう2005年程度のところまで下がってきてますよね。で、これで下げ止まるって感じはあんまりないんじゃないですか。まだまだこの売りの方が強いですよね。ですからまあ本当にあの相当無理をしてですね、値段を釣り上げた分ですね、これ谷も相当深いんじゃないかなって感じがしますんで、まあ、日経平均株価もね、随分下がってきましたけども、まあ、やっぱり日本の実態をよく表し始めてるんじゃないんでしょうかね。で、結局やっぱりそのアメリカが一番大変なんで、ドルの底抜けですよね。ドルがどんどん売られていくんで、まあ、つられて円高ということになってきています。中国も随分下がってますね。依然としてね、あの回復の目処も立たないし、これからさらに下がるんじゃないんでしょうか。中国でのバブル崩壊がこれから本格化しますからね。まあ、そんなことでとにかくですね、いろいろとまあ問題ばかりがこう、つながってきてるわけですけども、まあそれに対してどう対処するかということになってきたときに、もうやっぱりたらい回しっていうことは通用しないんでしょうね。日本の方もですね、もう福田氏がですね、投げ出すということになったら、じゃあ次は清和会でたらい回しすりゃ町村氏だと。いや、それは無理ですわね。町村の A さんにこれの事態がね、裁けるはずがないですよ。じゃあ、麻生氏なんて人もいますけど、さあ、総氏が出てきてね、うまくいくのかどうかね、全くその辺もですね、見えないんじゃないんでしょうか。で、まあ、改革、あ、選択ですか、まあ、選択というですね、グループもできましたけども、まあ、確かに地方の時代でありますから、地方からですね、日本を変えようっていうのは確かにそれはいいと思いますけども、ただやっぱりこの非常時にですね、できるのかどうかですね、この非常時を裁くってのはやっぱりなかなかちょっとね、普通と違うと思うんですよね。今までのですから、まあ、地方の改革と同じやり方ではですね、なかなかこう今日本はですね、動かないと思うんですね。まあ、その辺のところがまだまだ未知数なんでですね。まあ、でも今年どっかで解散総選挙でもあればですね、これ動き出すかもしれませんね。それはそれで、まあ、いろいろ議論もあるにせよですね、一つ前に進むのかもしれません。まあ、よくわかりませんけどもね。でもまあ、とにかくですね、いや、しかしやってるメンバーは大体同じですわね。昔からのメンバーが大体こういて、まあ、多少若返りますけども、まあそれがこの、まあ足し算引き算の世界でやってるわけですから、まあその、あんまり変わり映えがね、するとは思えないですね。で、やっぱりこういうのをこう、たらい回しになっちゃうとですね、やっぱりこれじゃ済まないんじゃないでしょうかね。野村ホールディングスは会長と社長が辞めますね。あれも引責辞任でしょ、サブプライムのね。で、どうせ次はまた上が指名してなるんでしょうから、まああれもたらい回しなんだろうと、まあ、外から見て推測しているんですけども、まあやっぱりですね、同じような人が選ばれてやったからですね、何にも変化は起きないわけで、ですから結局まあやってたらい回しばっかやってるところはですね、だんだんと衰退していくことは間違いないと思うんですね。で、世界的に見てもそうですよね。もうアメリカはもうどうしようもないですよね。安全保障でも、それから経済でも、特に安全保障はもうイスラエルがなんか本気で戦争を始めそうですね。それからベネズエラとコロンビア、エクアドルとコロンビアもなんか本気で戦争を始めそうですし、いよいよなんかこれ世界で同時にですね、なんか、もう戦争がですね、本格的に始まりそうな雰囲気になってきました。で、こうなってくるとですね、さあ誰にこのね、その収めてもらうんですかと言ったって、ロシアはロシアで紛争の当事者の一方ですしね、それからアメリカは全然力ありませんから、もうなんかそのつけの持ってき場所がないって言うんでしょうかね、仲裁する人がもういないって言うんでしょうか。ですから国際的なですね、秩序維持っていうことでもですね、もうたらい回しが通用しないような、まあ、そんな状況にこう来てるんじゃないかなと思うんですね。たらい回しというのはある意味でこう日本のお家芸でもあるんですね。みんなにですね、まあ、島国のお家芸っていうのかな、みんながあんまり怒らないように揉めないようにですね、こう順番にこうやっていくわけですね。で、まあ多少パフォーマンスが悪くてもですね、まあ長い目で見てみんなでやっていければいいやっていうところにですね、たらい回しのまあ一つのこの意味があるんだと思うんですけども、まあそれをですね、まあ実際にこのやっていこうということになりますとですね、まああんまりその変わり映えするリーダーが出てくるわけでもないし、そしてまああんまり変わり映えするその政策が出てくるわけでもないんですね。まあそれがなんか日本がいつもですね、この危機に陥る理由なんだろうと思うんですね。日本は逆に言うとこの危機に陥った時が非常に面白い時で、まあいろんな対処ができる時ですから、まあそこでですね、たらい回しでは済まなくなった時にですね、何か本当にそのみんなが結束を変えて動いて、飛び回って、それで新しい日本が生まれると、大体そんな感じじゃないかと思うんですね。まあですから、そういう意味では、こういうたらい回しが通用しなくなるということこそですね、果 新しい日本を始めるために非常に重要なことだと思うんですが、まあしかし大変だと思うんですよね。で、やっぱり今頃やっぱり大変だ大変だという人もいるんですが、やっぱりちょっと遅いですよね。今頃大変だってなんか対策があったってあるわけないじゃないですかね。で、金を買えばええという人いますけども、さあもう世界中の人がそう言ってますよ。もう今しか金しかないと。ね、金しかない、金しかないって世界中の金が集まってきてですね。で、値段が釣り上がっちゃって、そんなのやっぱり最後は大暴落ですわよね。本当に相場って恐ろしいですよね。みんなが金突っ込んだところは必ず誰か取りに行くんですよね。思いっきりですね、金を入れさせて、それで思いっきり落として、で、金を抜いていくやつがいるんですよね。恐ろしい世界ですよね、ああいうのはね。なんか相場やってる人ってですね、あんま腹座ってる人っていないんですね。相場ってよくですね、欲望と恐怖で動いてるって言うんですけども、あれはですね、頭と心なんですね。で、欲望、恐怖もだいたい心からこう発するもんですね。で、それをですね、今度頭に行って、で、理屈つけるわけですね。買うか売るかの理屈は頭でつけて、で、まあ、上がったり下がったりしながらやってるわけですけども、結局腹が座ってないんですね。ですから、その、ね、上がれば喜び、下がれば不安になるということで、結局腹が座りませんから、まあ今みたいな時ですね、みんな右往左往するんですね。で、大体ね、あれが悪い、これが悪いと、悪いのは全部人のせいになっちゃってですね、まあ、自分が一番被害者だとみんな思ってですね、で、誰も相手にしてくれないとその気消えちゃうんですよね。なんだか本当すごいと思いますよね。やっぱりこの10年ぐらいですね、ビッグバンなんてことをですね、本気で信じちゃった人たちはね、まあ、もう気がついた人はね、とっくに足を洗ったんでしょうけども、まだまだですね、頑張っちゃった人たちもいるんでですね、いや、随分時間を無駄にしちゃったんだなと。言わざるを得ませんね。本当に小泉竹中の犯罪は大きいんじゃないでしょうか。それはやっぱりね、東条英機じゃないけどもですね、これ全部終わってから大変だと思いますよ。あいつらもですね、要するに観光路を潰すというですね、清和会のこの政策のこの一点でやっぱりね、談合してるわけですよ。観光路をとにかく潰すためにですね、まあ、それは小沢憎しですからね、小沢の支持母体である観光路を潰すために、竹中小泉、あるいはゴールドマンサックスをですね、今の清和会は利用してるわけですから、まあこれがですね、まあ終わるか、うまくいかなくなったらですね、あるいはその談合がバレたらですね、それは国民は黙ってないんじゃないんでしょうかね。今みたいなね、調子でやってらんなくなるわけで、まあでもしかし、あれね、まあ、そこに打ち出の小槌があるわけでもなくてですね、まあ、先般はね、先般でそれは処理するんでしょうけども、まあ、それから先はね、やっぱ自分たちで生きていかないといかんのではないかなと思いますね。ですから、その、何を売って何を買ってっていうことで生き残れるほど簡単な時代じゃないわけで、やっぱりもっともっとですね、ずーっと話をですね、手前に引き寄せて、もっと広い視野で生きる道を考えない限りね、これは絶対無理だと思いますよね。まあ、でもなんか、そういう人たちもいるんですね。しょうがないね。こう世界がそういう世界だからね。もうしょうがないんで。まあそれはそれでね、まあその人の人生ですから、まあ誰も何も言うこともないんですけどもね。まああんまりその分かっている人はね、近づかない方がいいと思いますよ。恐ろしい世界ですからね、本当に手追いの獣みたいになっちゃってますから、手追いの猛獣みたいになっちゃってですね、もうどうにも手がつかなくなってる人たちがこう出てきてますからね。まあちょっとそばには寄らない方がね、いいんじゃないかと本当にやっぱ思うんですね。で、組織の中もそうなんですよね。組織の中もね、ここまで来るとですね、手負いの獣みたいになっちゃった人と生きる屍になっちゃった人がですね、両方この混在し始めちゃうんですよね。これはまたすごいことなんですよ。本当にね、こんなもの見ないで済むもんならね、見ない方がいいんじゃないかと思うんですけども、手負いの獣とですね、生きる屍とこの両方がですね、こう、ね、同居してですね、毎日右往左往、ただひたすら今日の給料をもらうためにそこに座って何かをしているという、まあ本当にですね、いや、持ちぶれましたね。だからこの、そういうところに限ってね、人事はみんなたらい回しなんですよ。人事は大体たらい回しになっててね。なんかその、本当にその活力がね、抜けていくわけですね。やっぱなんかね、日本もその、アメリカにね、くっついてこうずっとやってきたんですけども、アメリカがこの末期的になると同時に日本全体も末期的になってきちゃいましたね。なんかこの体制末期っていうのかな。まあ日本、かつての日本軍と同じように、誰が大将になったって陸軍大臣になったって、全然その事態が解決しないって言うんでしょうかね。まあそういう姿がですね、なんかより鮮明にこう見えてきちゃったんじゃないんでしょうかね。まあこういうことになってくるとですね、日本も本当に応仁の乱ですよね。本当に応仁の乱の世界で、都が一度焼け野原になっちゃうわけでね。だから誰もいなくなりますから、まあ自分たちでとりあえず生きてみようかと、みんなでネットワークを組んで生きてみようかと、他に方法がないんじゃないでしょうかね。こうずっとこう見てんですがね、 マスコミにも政治にもですね、それから役所にも、なんかね、新しい知恵が生まれてきているようにはこれ全く見えないし、で新しい知恵にですね、を積極的に取り入れて、積極的に行動してみようという人もね、こうあんま出てこないしね。まあね、なんかそのいろいろお芝居みたいなことを皆さんやってますけど、本気でやってる人ってなかなかいないんじゃないの？って世の中本気で分かってないっていうのかな。だからやっぱり人が出てこないとは無理ですね。最後やっぱりその人で決まりますからね。次を担う人が出てくる組織はね、まあどんなに困難でも逆に言うと困難を逆手にとって組織強くなってきますからね。でもどんなにそのまあ見かけは立派でも中の人がいなくなるとですね、まともな人がいなくなったらこれ本当に中から組織崩壊しますからね。こうずっとこう見てんですがね、どうでしょうかね。随分この人がいなくなっちゃった、人が出てこない組織が大きいところ、役所を中心に随分増えたんじゃないんでしょうか。まあこれはなんかだからもう断末魔になってますわね。敵と戦うというよりも天と戦うっていうのかな。天と戦うようなこう雰囲気になってますね。まあそれはだからね、非常に国民にとってもね、大変なことで、みんなにとっても大変なことなんですが、まあでも天のシナリオっていうやつは一度ここで全部整理しようってことなんでしょうね。やたらにですね、途中でなんか木に竹を継ぐようなことしなさんなと、一旦全部根こそぎですね、畑掃除してから絵直しだというのが天のシナリオなんでしょうね。そうとしか考えようがないですね。で、外国はいいなんて人いますが、どうでしょうかね。外国行ったって大変なんじゃないんですか。日本の方がまだまだですね、日本人にとっては住みやすい国ではあると思うんですけどもね。まあそれは人それぞれかもしれないけども、外国は外国でみんな大変そうですよ。各国の新聞でも各国の人でも会ってみればわかりますけどもね。それはやっぱりね、世界のこの混乱はですね、世界的規模ですから、決して世界に行きゃいいってもんではない。ただ好き嫌いありますよね。どの国が好きってなんで、それは自分の好きな国にね、行くのはいいかもしれませんけども。ただやっぱりなんかね、利害損得であっちが得だ、こっちが損だとかいうことで外国行っても、もう今しょうがないんじゃないかな。通貨なんか見てても全くそうですよね。もう、まあ、ね、形式的には、ユーロが強くてドルが弱いとかね、ありますけども、まあなんかね、ここまで来るとですね、もう金融一つですもんね。アメリカで20兆円、アメリカで10兆円の損失、で、海外で10兆円の損失と、例のサブプライムはね、アメリカの国務次官補が言ってましたけども、まあそれよりももっと実際に数字多いんでしょうけども、まあとにかくですから、サブプライム問題をきっかけにですね、証券化消費に値がつかないという現象は全世界をまあ混乱に陥れてますから、まあどの通貨もですね、同じように混乱してるわけですよね。まあここまで来ちゃったら、まあはっきり言って、通貨分散というのはまあ意味がないんじゃないんでしょうかね。じゃあ物はって話になると、物の値上がり期待するだけではね、もうなかなか無理ですよね。物は上手に使わないと。お金も物も上手に使わないと、何の効果もないし、とにかく金の世界だけ触ってる人は、だんだんこれ追い詰められてっていうか、まあ、一気に追い詰められちゃっててですね、なんかやりようがないんでね、やっぱりその、ちょっとですね、やっぱり頭切り替えてもらわないとですね、なかなか難しいんじゃないかなというふうに思いますよ。さっきも言ったように、手負いの猛獣かですね、あるいはなんか生ける屍か、どっちかになっちゃう人が多いんでね、やっぱそれじゃあね、生きていてもね、悲しいんじゃないかなというふうに思うんですね。やっぱ発想を切り替えて、ね、深呼吸していただければね、世の中ずっと広いんだってことがわかりますしね、で、こう今起きてることはですね、あまり珍しいことでもないということもわかると思うんですね。もっと悲惨な世の中の転換って歴史的未来いくらでもありますよね。もちろんね、もっとこれから悲惨なことになることは、それは結構あると思いますけども、まあそれでもね、まだね、昔に比べればいい方だって部分が結構あるんじゃないですか、今の我々の生活を見るとね。昔は本当にですね、目の前でどんどん人の首が切られてね、なで気にされてた時代もあったわけですからね。まあそれに比べれば随分ね、穏やかな時代にはね、なったもんじゃないかなと。昔に比べれば随分ね、優しい時代になったんじゃないかなと思うんです。まあですからそういうね、まあ人の縁を大事にしてですね、まあとにかくみんな困ってるわけですから、みんな困ってんだから、何かそのですね、できることはないかと、人の役に立つことを考えて行動していけばね、私はですね、いくらでもこれ道は開けるんだと思うんですね。やっぱりこういう時に自分のことだけ考えるとなかなか答えが出てきませんね。自分のことだけ考えて行動してるとですね、やっぱ誰からも相手にされなくなっちゃうのがね、こういう危機の時なんですね。だから危機の時ほどですね、腹を据えて、人のために何ができるかと、献身的に行動しないとね、いや、さ無理なんですよ。まあ、この、私のインターネットラジオにいろんな方対談で お呼びしてお話を伺いますけども、ね、こう突き抜ける発想とかね、自然はパーフェクトとかいうようなお話がございますよね。ですからその通りでありましてね、まあ、今だからいろんなこと起きていて、自分のですね、思ってる今の都合にですね、合わないことが起きていてもね、 いや、世の中それで終わりだとかダメだということは全くないですよね。新しい世の中どんどんこう進んでいくし広がっていきますからね。それはどんどんどんどんやっぱり前向きに行動していただければね、私はいくらでもですね、未来を開けてくると思うんです。とにかくもうたらい回しはダメだな。人事でもいろんなことでもたらい回ししてですね、で、自分たちだけでなんか顔を見合わせていてもね、何も問題解決しませんですよ。やっぱりその打って出てね、なんかその新天地を切り開いていかないと難しいと思うんですね。まあ、世界情勢一つとってもですね、まだまだこれからがね、いよいよ経済混乱と戦争と本番になってきますから、これから本当にですね、みんなの力が試される時なんでね、皆さん本当に元気でよくですね、ここは前向きに攻めていってください。その攻める場所っていうのはですね、あんまり安易に決めるんじゃなくてですね、もっと深呼吸してですね、もう少しね、長い目でね、自分を振り返って、私は何のために生きてるんだというところから遡ってね、決めていただけばね、まああんまり難しいことないんじゃないかな、そんな風に思うんですけどもね。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、たらい回しでは済まされないということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。